宗教改革500年を記念するこの年、また音教会がちょうど400年、今から100年前に創立をされた、その記念の礼拝を皆さんとご一緒に主に捧げることができる、そのことを本当に光栄に、また喜びに思っているものであります。宗教改革はルターが始まりを作りましたけれども、信仰によってのみ義とされると、信仰義人ということが一番中心になったものであります。言うなれば私たちの信仰の原点ということが問われているだろうと思います。今年はちょうど500年ということでありますから、改めてこの信仰の原点というものに立ち戻ることにしたい。今朝聖書を通してそのようなことをともどもに確認をするときにしたいというふうに願っております。今朝与えられました新約聖書テモテへの第一の手紙は、使徒パウロが若い弟子テモテに宛ててしたためた手紙と、そういう形をとっております。次の世代教会を支える者たちのために進めをしている手紙であります。若い弟子テモテはパウロの伝道旅行に同行しまして、その働きをよく助けた人であります。パウロは彼のことを、私の愛する子とさえ呼んでいます。この一章冒頭の方の宛名によりますと、信仰による誠の子であるというふうにパウロは記しています。テモテはユダヤ人キリスト者の母と、リストラ出身の異邦人を父に持つ、若い伝道者であります。その意味では異邦人伝道にうってつけの人物だったというふうに言えるでありましょう。その彼が指導していかなければならない教会、これはすでにパウロによって礎が築かれていたのですけれども、いろいろ異なる教えが出てきて、しばしば混乱を呈していました。混乱し始めていました。これからどこへと私たちは向かっていけばよいのか、教会というのはどのような姿をとるべきなのか、無秩序に陥りかけた教会をどう立て直していったらいいか、テモテを含めこの若い指導者たちにもう一度福音の基本というものを指し示して、主の教会を形成していく、その指針を与える、そういうつもりで書かれた書簡であります。だから別名牧会書簡とも呼ばれております。若いテモテに宛てて書かれた手紙なのですけれども、あんまり若い若いというふうに連呼していますと、自分も年を取ってきて、なんだか若い人を羨んでやっかんでいるように聞こえますから、この辺でやめますけれども、そこで今朝の聖書のテキスト1章16節で使徒パウロはこう言っています。私がこのように異邦人、すなわちユダヤ人ではない世界中の人々に福音を述べ伝える使徒となっているのは、人々の手本となるためでしたと、パウロはそう書いています。人々の手本となるため、手本となるため、ありていに言うならば、自分のような使徒伝道者というのは、これは人々の手本となり、模範となる人間のことだというのであります。教会の指導者になる人物でありますから、当たり前のことだというふうに言えば、そうも言えるでしょうけれども、しかしそうは言いましても、私はみんなの手本であり見本なのだと、こういうふうに言う、 自分で自分のことを指して言うということでありますから、まあ、随分自信家であるようにすら思える、聞こえるでありましょう。けれどもよく考えるならば、実はそうではないのです。パウロは、まあ、かつてまだサウロという名を名乗っていた若い頃、また若いと言ってしまいましたけれども、まあ、その頃ですね、当時キリストを信じる者たちを先頭に立って迫害をする、その急先鋒を務めた人物であります。国中はおろか、国外にまで足を伸ばして、隠れていたキリスト者を見つけ出しては、男女を問わず、ひっ捕らえてエルサレムに連れ戻し、迫害を加えた。そのような反キリスト教のキャンペーンというものを張っていた人物であります。そこで、今朝のこの聖書13節にこうあります。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でしたと。この言葉には全く誇張がありません。けれども驚くべきことですけれども、彼がキリスト者をダマスコに追っていく途中に、彼が迫害しているはずのその党のキリストに出会った。天から強烈な光が彼に臨みました。それで彼は目がくらんで、周りが見えなくなってしまいました。象徴的なことです。すべてが見えなくなってしまった。自分が信じて歩んできたものがすべて見えなくなってしまったのであります。するとサウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声がします。主よ、あなたはどなたですかと彼が尋ねますと、私はあなたが迫害しているイエスであるという答えが返ってきました。キリストの十字架を信じてはいなかった人であります。それを厭い、蔑み、バカにしていた人であります。キリストの復活を信じていなかったサウロであります。いや、そもそもキリストの存在というものを認めていなかったこの人、神の前に正しく生きるには定められたことを、律法を忠実に守っていけばよい、神と人間との間を仲立ちしてくれる存在などというようなものは必要ない、自分が神様の前に胸を張って立派に生きていければそれでよい、そして自分にはそれができると自負している、そういう人間であります。そういう人間でありました。その彼にあの十字架につけられ、そしてよみがえられた復活の主が現れてくださったのであります。聖書はただそのことだけを伝えます。それ以上のことを詳しくは述べていません。ただはっきり言えることがただ一つあります。それはこのことをもってサウロが改心をしたということです。周りの人々は疑いました、パウロの改心を。驚き、怪しみました。けれどもその中で、おそらくパウロ自身誰よりも驚き怪しむ中で、キリストの迫害者がキリストの家に迫害されることをも厭わない、むしろそれを喜びとするような福音の伝道者に変わっていったのであります。それは神からの働きかけがなければ説明することのできないことです。まさに奇跡のような出来事であり、ただ上からの恵みが彼を変えたというほかない驚くべき神の技であります。したがって彼はこの時のことを思い起こして、 そしてこのテモテへの手紙の中でも触れているのであります。すなわちこう言っています。12節以下、私を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝しています。この方が私を忠実なものとみなして務めにつかせてくださったからです。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていないとき知らずに行ったことなので憐れみを受けました。とパウロは今自分の罪がどのようなものであるのかを知っています。自分で自分を正しい人間だと思い込んでいたその小さな正義感がどれほどキリストを悲しませ、キリストの十字架を亡き者にしようとしてきたことか。そのように自分にはキリストなど必要ない、自分は完璧な人間だとみなしてきたことが結局キリストを十字架につけることになった人間の最大の罪ではないのか。パウロはそのことが本当によく分かったのであります。この時彼は自分よりも先にキリストを信じる者とされた人たちが命を懸けて語り伝えてきたその信仰の言葉というものが実によく分かったのであります。したがってパウロはここで自分も聞いてきた信仰の言葉、自分も受け止めてきた信仰の言葉を紹介をし、そしてそれは誠に真実であると力を込めて繰り返すのであります。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。まさにキリストは丈夫な人のところに来たのではない、やめる者のところに来て、立派な人間たちファリサイ人のところに来たのではなく、罪人たちを食卓に招き、また食卓に預かったのであります。パウロはこの伝えられた信仰の言葉をただ繰り返し反芻するだけでは足りませんでした。彼は自分自身の恥ずかしい歩みというものをそこに重ね合わせるようにして、もう本当に腹から絞り出すような思いで自分の言葉をそこに付け加えたのです。すなわち、私はその罪人の中で最たるものですと。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた、これは真実だ。そこで彼は終わったのではない、すぐに付け加えた、私はその罪人の中で最たるものです。ただ一般的な命題として私は罪人の頭ですというのと、この私がその罪人の頭なのですというのとでは、これは天と地ほどの大きな差があると言わざるを得ません。パウロが伝道者は人々の手本だと述べた、私はあなた方の手本だと述べた、それはまさにこの意味においてだということです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。つまり伝道者、またパウロは罪人の頭である者が憐れみを受け、そして罪人の頭である者が用いられるのだという、この恵みの出来事を指し示す印だということです。そのような意味において、 そしてただそのような意味においてだけ彼は人々の手本なのであります。罪人が真っ先に恵みを受ける、これは事実だ。この事実の彼は証人なのであり手本なのであります。20世紀を代表する神学者の一人にカール・バルトという人がいます。この人は多くの説教を残しました。その中にバーゼル刑務所で行った説教があります。なぜ刑務所なのでしょうか。そのきっかけは、友人の牧師に代わりを頼まれたからということであります。きっかけは何気ない些細なことでありました。バルトはいろいろなところに呼ばれて説教をしましたけれども、70歳を前後する頃から、あまり外に出たがらず、ただバーゼルのこの刑務所内での説教だけは喜んで引き受けました。その理由は、この刑務所においては福音が全く自然に、非常に身近に、明白に受け止められるからだというのです。普通の教会で説教するよりも福音がはるかに現実味を帯びているように思えるからだというのであります。何しろ刑務所です。そこにいるのは実際に犯罪を犯してきた人たちでありますから、文字通り罪人です。あなた方罪人よという言葉が、ここほど現実味を帯びる場所は他にないと彼はそう述べています。だから喜んで福音の説教をしたのであります。ついでに言いますと、あなた方罪人よという言葉が現実味を帯びる場所があともう一つあります。それは神学校のチャペルであります。神学校には、ガリラヤ湖と名付けられた大層大行な、しかし小さな池がありまして、毎年初夏の頃、実に美しい声で鳴く鳥がやってきます。おそらく中国から渡ってきた、ガビチョウというのではないかなと今では思ってますけれども、その鳥がきれいな声で鳴くんです。昔教室でヘブライ語を習っている時に、ある老先生が、もう現役は退いておりましたけれども、私もシニアの先生と呼んで親しんでおりましたが、めったなことでは笑わない先生なんですけれども、この老先生が言いました。諸君、あの鳥が何と言って鳴いているのか分かるかい、と。あれはヒポクリットと鳴いているんだよと。私ども何のことか分からないんですけれども、ヒポクリットっていうのは偽善者という意味です。にやりと笑われました。神学校の教室でも一生懸命ヘブライ語を勉強しているこの私たち新学生に向かいまして、鳥がやってきて偽善者よと鳴くわけであります。困ったものでありまして、この老先生のこのしてやったりの笑顔が忘れられません。ヘブライ語の方は忘れましたけれども、神学校のチャペルでは、いつの間にかこれはもう伝統になっているんですけれども、歴代の学長はチャペルの一番前のところ、説教団の一番前のところに、真下に座ることになっています。定位置と、いつ頃からそうなったのか、そうなっておりまして、従いまして私も4年間そこに座りました。まさに偽善者の頭という位置であります。一番お説教されるべき人間がそこに座るにふさわしいということでありましょう。今はこの偽善者の頭から解放されまして、ほっとしているところでありますけれども、しかし不思議なことです。本当にそこに座りますと、周囲の光景がもう一切消えまして、雑音も消えまして、 説教がまるでもう真っ先に自分に語られているように聞こえてまいりました。しばしば新学生が説教しますけれども、それも聞かなければならない、まあ聞かなければならないなどというのはちょっとこれは語弊でありますけれども、聞く幸いを得ましたけれども、しかし非常に本当に自分に語られていると、何度か悔い改めさせられた経験をいたします。はい、私がその罪人の頭です、偽善者の頭ですという思いで聞いておりました。余計な話でありましたけれども、晩年のバルトは教会で説教しませんでした。彼の説教はこのバーゼルの刑務所だけで行われる、受刑者でしかバルトの説教は聞けないということになりました。そこでバルトの名説教を聞くためにはバーゼル市内で犯罪を犯さなければならない、こういうジョークまで語られるほどでありました。この刑務所説教は有名になりました。そして心打たれます。私たちキリストを信じる者となり、それゆえキリスト者とさせていただいた者たちも皆同じことです。私たちは皆罪人であり、そして特にこの私がその罪人の頭なのであります。けれどもがっかりする必要はありません。もっと大事なことは、そのような私たちであるのに、それにもかかわらず、いやそれだからこそ神は私たちをここに連れてきてくださっている、導き出してくださっているということです。本当にふさわしくないものであるのに、神の憐れみを入れる器として、神の愛と平和を持ち運ぶ道具としてくださっている、それがキリスト者たちの存在であり、キリスト者たちの存在の歩みの歴史であり、教会の歴史であります。教会の歴史は聖人君子たちの100年の歴史ではありません。主を裏切り、主を悲しませ、しかし不思議にも許されて主の体に連ならされている者たちの歴史であります。宗教改革500年を記念しまして、ドイツの福音主義教会上議委員会が出した、議論を整理するための小さな本があります。それを翻訳することを許されたんですけれども、ある時それを読んだ方から手紙をいただきました。でそこに非常によく分かった、腑に落ちた言葉があると言って紹介してくれました。本というのは不思議なものですね。自分はあまりそこはそれほど気にしていなかったんですけれども、読む人それぞれによって受け止め方が違う。その人はこういうところに感動したというんです。一生懸命努力して立派な人間になろうとして、でも完全な人間になどなれないと分かった時に、キリストにより恵みによって義とされるということがどんなにありがたいかが分かった。宗教改革者たちはこのことを信仰義人と呼んでいるのである。この一節が腑に落ちた。よく分かった。信仰義人などというと難しいけれども、ああそうなのかと、そう教えられたというのであります。最後に今朝共に読んだ旧約聖書モーセの説教というものに耳を傾けてみたいと思います。モーセは約束の地に入ったイスラエルの民に向かって言いました。あなたの神主があなたの前から彼らを追い出されるとき、あなたは私が正しいので、主は私を導いてこの土地を得させてくださったと思ってはならない。この国々の民が神に逆らうから、主があなたの前から彼らを追い払われるのである。あなたは 正しく心がまっすぐであるから行って彼らの土地を得るのではなく、この国々の民が神に逆らうから、あなたの神主が彼らを追い払われる。そして聖書はこう言います。こうして主はあなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われたことを果たされるのである。あなたは荒れ野であなたの神主を怒らせたことを思い起こし忘れてはならない。あなたたちはエジプトの国を出た日からここに来るまで主に背き続けてきた。これがモーセが語った言葉です。あなたが正しく心がまっすぐだから神様はあなたに恵みを与え、この約束の地を与えてくださったのだなどというふうには語られていません。実にそこで語られていることは、あなたたちはエジプトの国を出た日からここに来るまで主に背き続けてきた、このことです。エジプトの日からここに至るまで主に背き続けてきたあなた方に神は約束の地を与えるのです。これが恵みでなくて何でしょうか。そしてそれと同じことが私たちの信仰生活において起こっているのであります。この背き続けてきた民、何度も何度も背き続けてしまうこの私たちを神様は選んでくださり、神の恵みの歴史を担うものとされて用いてくださる。私たちがここにあるのは確かに手本であり見本です。しかしそれは神の恵みの出来事の見本であり手本だということであります。したがってパウロは今朝の箇所でこう言っています。そして私たちの主の恵みがキリストイエスによる信仰と愛とともにあふれるほどに与えられました。私たちの主の恵みというこの一言の中にどれほどの思いが込められていることか、私たちもまたそのことをともどもに思い起こしたいと思うのです。私たちの主の恵みがあふれるほどに私たちにも注がれているのです。そう思っていない人はそれを今日から発見するべきです。あふれるほどに神のご恩寵が私たちの身に及んでいる。だから私たちも誠にこの頼りげないこの私たちもキリストを信じる信仰者の群れに入れられているのであります。このご恩寵に心から悔いるもので、悔いを持ちまた報いるものでありたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる御神、あなたはキリストなど必要ないとあなたに背を向け、あなたに敵対していたサウロを異邦人に福音を述べ伝えるためにあえて選び、あなたの恵みの証人としてくださいました。今そのあふれるほどの主の恵みがこの私たちにも向けられています。あなたは100年前宗教改革を記念するときにこの地に福音の種をまいてくださいました。そしてこれを守り今日に至らせてくださいました。それは誠にあなたの恵みの歴史以外の何者でもありません。どうかそのことを受け止め直し、主にある兄弟姉妹方がもう一度新たにあなたの福音を述べ伝えていくことができますように、またそれぞれ使わされる場にあなたの愛とあなたの平和を持ち運んでいくことができますように、一人一人を力づけてください。祝してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。